ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。あちこちで言っておりますが、4日連続にするか別のものに行くか悩んでおります。半助と
今日はすごく、いいこともあったすのです。はい。何のつながり？はい、どうぞ。
カバンの虫干しを久しぶりにやろうとしたら、ものすごい勢いでカビにやられていて、途方に暮れていた戸籍です。
はい。私はまたフラメンコ熱が戻ってきてですね。
フラメンコ？
はい。大変なことになっているミリです。はい。
はい。じゃあ、スノーさんのところから。スノーさんは？
はい。
いいことは言えるの？
ああ、はいはい。
何？
ミソメイユさんに行ってきてですね。
おう、はい、はい。
まあ、一定を正式に決めてきたんですけれども、次回
展。はい。ね。はい。
はい。で、まあ、その時に、ついでに、じゃあ写真も入れ替えましょうって、今、常設展で7点ほど、
はいはいはい、
出してるんで、
うん、
で、入れ替えてて、そういえばポストカードも置いてあるんですけれども、
うん、
一応ちゃんとアルバムにして置いてあって、そしたら、どうも売れた形跡があってですね、あ、売れましたかとか聞いたら、
うん、
なんか、若い人が買ってきましたよ、とかいう話で、若い人っていうのは誰だろう、リスナーなのかなとか思ったんですけど、
うん、
なんか制服着てましたとかいう話で、すげえ若いじゃないですかって、若いですねって、で僕男だと思ったんですよね。
ほうほう。
なんでか、でも話を聞いてるうちにそれが女子高生らしいっていうのが、
へー、
なんかすごくキャーキャー言いながら喜んでたんですよっていう話を、
へ
ー、後から聞いて、
うん、
なんか。すごく嬉しい感じなんですけど、どんな女子コンビなんだろう、
う
ん、はい。リスナーさんだったらもっと嬉しいとか思った。
うん、なるほどね。はい。小関さんのカバンは、革とかなの？
ナイロンとかなんですけど、
うん、
ザクは多分、アテスって言うと、微妙に皮引きってないままとかだったりするのを、
はいはいはい。
プラケースに入れて押し入れに入れてた。
うんうんうん。
が、こうなったって。
ああ、そう。僕もカメラバッグがね、やばいんですよ。潮吹いてるような感じになってきてから。そうだ、フォトスクランブルで話すればよかったんだけど、スノーさん洗ったんでしょ？
ああ、ほら、いつだっけな。海岸で水浸しになった時に洗いました。
全然平気なんですか？
キャンバス時の時は、どうしたっけ？多分お風呂の中に入れて、ドンケは2つあるんですけど、キャンバス時のやつと、それから、バリスティックのやつと、バリスティックのはまだやってないんですよ。
バリスティックやってないの？
まだやってないですね。
あ、そうなんだ。
キャンバス地の方は、うん、あ、でもあっちは洗ったことあります。天馬の、
うん、
の、やっぱりナイロンのやつは、
うん、
洗ったことありますけど。
へ
ぇ、まあ別に普通に、洗濯機で回すのはやめた方がいいと思うけ
ど。
やりました。
え、マジで？
デーバック3つぐらい洗濯機に叩き込んで、注水すすぎって、試すぎなくて、すすぎ強みにして、もう今度こう回して、うん、そのまま風干しもしない。
そのまま普通に干してます
。良い子は真似しないでください。実際ザックなんかだと裏地に防水地入れてたりするんで、コーティングで。洗濯で全部剥げるんですよ、それ。
ああ。
だから本当はやっちゃいけないんですよね。なるべく濡れ雑巾とかで。で、あと、ドンキも本当は、防水加工してあるからやらないでくださいって書いてありますよね。
そうなの？
あんま説明し
ない。キャンバスプラス、 うん、だいたいカメラバッグにしても、デイバッグにしても、だいたい防水加工は最低限されてるんで、丸洗いするっていうのはもう本当に最後の手段なんですよ。
あ、よかった。
な、使ったそばから、その濡れた雑巾に絞って、うん、中性洗剤含ませずに何なりしてやるとか、うんうん、本当はそういう風にやるべきっていう風に言われますね、山道具屋さんとかだと。
よかった。やめよう。
ただやっぱりね、汚れるんですよ、足すから。
ああ。そうなんですよ。
いや、やっぱ変な匂い
してる。やっぱ迷いどころですよね、その辺はね。
そっか。じゃあもう、濡れ雑巾、ちょっと固めに絞って、ゴシゴシゴシゴシ、こすって落とすしかないの、うん、
まあ、パリスティックだったら、どうなのかな。
あとはその仕上げに防水のロスじゃない撥水のスプレー。
あ、はいはい、
ま
あ。
そういうぐらいしかないかなとか思ったりですけどね。
なるほどね。
なるほど。いやー、どうしようかな。で、ミリさんはサンバ？あ、サンバじゃない、なんだっけ。
フラメンコ。
フラメンコか。
まあ、サンバもかなり好きですけど。
はい。はい。そう、踊るんじゃなくて。
踊りが踊れないものですから、なんか難しいですけど。フラメンコは、やっぱり、あんまり見たり、それされないですよね。
全然。
はい。
わかんない。
ですよね。
ギタリストはね、
はいはい。
ジョン・マクラフリーとか。
はいはいはい。
聞きましたけど。
ですね。まあ、私がよく、聞いてる、まあ、ギタリストの方は、パコ・デ・ルシアっていう。あ、
はいはい。
パコ・デ・ルシア。はいはいはいはい。はい。
この道の巨匠と呼ばれてる方なんですけど、ね、やっぱり、なんて言うんでしょう、異民族の文化を受けながら、フラメンコって発達した部分があったりもするので、
うんうん、
やっぱクラシック、をやっておられる方とフラメンコやっておられる方ってなんかすごいこう溝があったらしいんですけど、
うん、
はいはい、
一応まあそのパコ・デ・ルシアっていう人は、
うん、
肩を並べるぐらいにやっぱりスペインを代表する音楽なんだっていうことでそこまでまあ、なんて言うんでしょう昇華をさせたっていうような国民的英雄と言われてる人なんですけどね。
へ
ー、まあ、あとあれですね、人の前で初めて足を組んでギターを鳴らした人でも有名ですよね。
あ、そうなん
だ。あ、そう
なん、失礼ではないかって言われたらしいんですけど。足を組むことによって、なんていうんですか、ギターが安定するという当たり前だよみたいなね。
なるほど。
はい、ことなんです。
これは知らなかった。
まあ、曲によっては、普通のギタリストのように、よくギター足置き台っていうのがあるじゃないですか。
はい、
はい。もちろん、そういうなんを乗せて弾いておれる、シーンとかもありますので、
うん、
でもやっぱあれですね、まあ、ちょっと今ね、頭もちょっと薄めにはなっていらっしゃるんですけど、
うん、
若い頃とかはやっぱりね、フラメンコされてる方っていうのは長髪で、パーマネントをこう当てて、
うん、
なんて言うんでしょう、結構な、ソバージュ系になってく
る。はい。
で、フラメンコってリズム急に止めたりするときにこうね、煙がこう、パッとこうやってスポットが当たると結構こう、なんて言うんでしょう。
はい。
まあ、男の人が踊っていれば女性はその時に失神するであろうし、逆に女性の方がね、スカートの、ちょっと、その方をちょっと上げて、ピタッと止まるとなると、男性の方はそこで、失神してしまうというような、はい、シチュエーションとかがまああるんですけど、一応フラメンコってこう、10人、ぐらいの、こう、ものが寄って、ぐるぐるぐるぐる回って曲が構成されてるんですけどね。
うんうん、
結構ね、その、リズムの、こう、なんかアクセントの位置とかが決まってるんですよ。
ほうほうほう、
それがすごい心地よくなってくるんですよ。
へ、
で、なんて言うんでしょう、その、フラメンコギターっていうのも実はものすごく、技術的な理屈で、あれ演奏していらっしゃってですね。なんて言うんでしょう、こう、ボディのとこ、ガンとこう人たちとか、うん、で叩くんですけど、
うん、ま
あ、ゴルペっていう技なんですけどね、
うん、
演奏の途中でもちろん叩いたりもしますし、
うん、
低音と同時にやったりもしますし、
うんうん、
結構パーカッシブなギターが聴けるという、
はい、はい、
感じのとこもあったり、まああとあれですね、もうフラメンコといえばギターをかき鳴らすというかもうね、もう、 これそんな指がそれ以上早く動くのかよっていうぐらいこうなんかこうねビロビロビロというようなこうあれでこう盛り上げたりして リズムを急にピタッと止めるというまあその間ね手拍子とか入りますしもちろん足とかでも独特のビートが入りますので、
うん、
あとまあねあのボーカルの方もなんと言うんでしょう、後半にかけてすごいこう広域に特徴のあるようなこう色っぽい歌い方をされるので、
うん、
はい。結構あれを、どうでしょう、2、30分、本を詰めて見ているとですね、うん、結構気持ちがいいものではあるんですけどね。
フラメンコね。
フラメンコ、はい。いいですよ、ちなみに。
はい、いや、パコデルシアは多分聞いたことあるけど、
はい、
フラメンコだと分かってなくて聞いてるかもしれない、ね。
あの、あれですかね、アルディメオラさんとか、ジョーさんと
か、はいはいはい、
スーパーギタートリオ。はい、
ああ、それ持ってっかも。
ああ、あの時は、あれですね、まあ、どっちかって言ったら、ジャズ寄りの、
うん、まあ、そうです、はい、フュージョン系な感じですね。
で、スペイン音楽を基準にした、まあ、感じですよね。でもね、あの、インタビューでちょっと余談なんですけど、ハコ・デルシアさんはすごい迷ったらしいですよ。
へ
なんか好きに弾きなさい的なこと急に言われて、でどうしていいかわからなくて、もうなんかもう幼少の頃よりずっと、まあお父さんもあの、フラメンコのギタリストなんですよ、パコ・デルシアさんは。
うん、
で、兄弟の方でも歌い手であったりとか、まあ、いろいろされてるんですけど、
うん、
フラメンコしか知らないような感じなんですよね。で、急に自由にやれって言われて、本当にわからなかった。今から思えば3つぐらいのコードだったんだよっていう。ほんで、わからなかったから、ジョン・マクラフリンさんでしたっけ、
はい、はいはい。
あの方が結構理論的に教えるのがうまくて、
うん、
へ
彼はかなり教えてくれたよって言って。
へ
で、それ、で、あとはそうですね。あと、チック・コーリアさんはすごいって言ってましたね。
ああ、チックコリアはな
よくあの、スペインっていう有名なチックの、
ああ、ありますね。
曲で、一緒に演奏されてるんですけど、まあ、もともとね、チックさんは、あの、アルディメオラさんとリターントゥーフォーエバーっていう
グループやってましたね。
はい。られてて、すごい、まあ、なんて言うんでしょう、お友達同士近しい感じではもちろんあるんでしょうけど、パコ・デルシアさんに言わすとですね、チックさんはですね、
うん、
フラメンコギターが両手にあるような弾き方をするという彼はフラメンコの奏者でもないのにすごく心を分かってるっていうようなことをされてますね。
なるほどね。
この暑い時期には本当にいいと思います、フラメンコ、はい、
フラメンコね、
はい、
なるほど、はい、
80年代の話題なんでは
い、ということで今週は前振りぐだぐだやっているのはなぜかというと何もないからです。はい、ということで、今週は適当にフリートークということで、
はい、
前やったことあったっけ、こんなの。
まああったかもしれないです
、はい、まあとりあえず、
はい、
テーマはなしです。はい、
はい、
ということで本編いきたいと思います。
しますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやーこいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、今週は何もないので、はい、まず忘れないうちに告知言っておきたいと思います。食い倒れ万歳の、イベントをもういろんなところで言ってるので、聞き飽きたよと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、9月3日、あれこれそもそも9月3日より前に配信だよね。9月3日の金曜日、モンブラン東橋店さんで食い倒れ万歳のイベントをやります。イベントといっても、まあ、公開収録的なことをやるのと、みんなで美味しいもんいっぱい食べていっぱい飲みましょうというぐらいのことです。ただ哲夫さんもね、九州から駆けつけてくれることが決まりましたので、今現在定員の半分近くまではご応募いただいております。一応人数席に限りがありますので、まあ溢れることは多分ないと思うんですけど、ぜひお早めにお申し込みをいただければと思います。スクランブルのトップページから食い倒れ万歳のブログの方に入っていただくとお申し込みフォームがありますので、そちらの方からぜひお申し込みいただければと思います。ということで告知はここら辺にして、何しましょうかということなんですけど
、はいはい、
何もないからまあ、はい、近況、どんな
近況ですか。
近況を膨らましますか。はい、まあ、夏休みどんな感じなの。
まあいろいろ。
スノーさんどっちなの、今年の帰省は。
あ、京都の方に行くので、もしかして、はい、あの、はい、あのミリさんにお会いできるかなとは思うんですが、ミリさんが多分お忙しいのではないかと。
いやいや、あの頑張って京都まで行きますよ。
あ、はい、いや、あの別に京都来ていただかなくても僕の方から琵琶湖通りに行きたいなと思うと。
お、
写真をですか。
いい、はいはい、
あ、いいですね。
そっか、じゃあ今年は奥さん、あ、そっか、去年北海道だったのか。
そうなんです、はい。
京都のもね、いいですね。小関さんは？
なんか涼しいとこ行きたいなっていう欲はあるんですけど、涼しいとこないんですよね、うん、今日本列島。
ああ、長野の高い方とか行ったら涼しくない
ですね。盆地地方のところ行っちゃったりすると、下手すると埼玉より暑かったりするんで、昼間。
うん、でもなんか、標高高い町に行けば涼しいんじゃないの。松本とか暑そうだね、でもね。
あ、まあ、冬、夜は涼しいけどね。あの、昼間も。でも、こっちと比べたらやっぱり涼しいですよ。
ああ。
松本は。松本はね、うん、標高高いからやっぱり。
そうか。うん、
長野とかだと、もっとちょっと標高低くなるので、その蒸し暑い感じはするしたりするんですけど。
僕ね、まあ、
上田も暑いですよ。
松本行った時がなんか暑かった時に、2回か3回、あの、年、違う年で行ってるんですけど、なんか、松本城行く時っていつも暑かったっていうイメージになってて、ね、松本は暑い街というイメージしかないんですけどね。
いや、うん、まあ、そりゃ盆地だから暑いと思いますけどね。でも埼玉と比べたら、どこもでも涼しいんじゃないの。
そんなに暑いの埼玉。
暑いですね、やっぱりね。うん、
え、埼玉って今岐阜と並ぶホットスポットですよね。
ホットスポット。まあ、はい、そうですね。あの、まあ、僕らが住んでるところは、そんなに、あの、気象のね、気象情報の中で、出る、
はい、
ピックアップされるわけではないんですけど、うん、でも暑い感じはしますけどね。
あの、どこでしたっけ、あの、なんか、熊谷でしたっけ、
うん、はい、は、って言ってんだけど。
なんか、すごいらしいですよ。なんか、ビニールハウスの中とかで、日中も農作業もしないでくださいとかって、あの、言っておられるとかっていう話聞いたときに、そんな暑いのかなと思って聞いたら、なんかすごいですよね、やっぱり。
うん、ここら辺で熊谷やったら暑いとこっていう有名だよね、この時期はね。はい、
ああ、
うん、
やっぱりホットスポットなんです
よ。いやー、よく知らないけど、どうなんですか、近いの。
まあ、割と近いっちゃ近い。かな。
うん。うん、まあ夜はそんなでもないと思うんですけどね、あっち側だったら。
もう、じゃあ都会の分、夜も暑くて大変だ
っちゃう。埼玉県の町場はだいたい夜気温が下がらなくて、それで辛いっていう。
ああ。なるほどね。うん。
まあ、うちの近所は若干ですけど、田んぼがあるので、うん、多分、小関さんのとこよりは少しはマシなんだと思う。
ああ。なるほど。
あの、小関さんのとこだとかなり住宅街なので、
うん。
あのエアコンとかの排熱とかがこもっちゃう。
ああ、なるほどね。ああ、みーさんとこも暑いの？
私そうですね、うん。暑いですね。でもどうでしょう。埼玉県とかと比べるとマシなのかなと思わなければいけないのかなと思ったりはするんですけど、
うんうん、
道が渋滞するのでね、あの、うん、車がもう並んでる姿見るのがもう嫌ですね。
ああ、なるほど、ね。
あの、熱気が見えるじゃないですか。
わかります。ゆらゆらしてる。
もう、あれ、見てるだけでも嫌でありますね。
ああ、そうね。え、ミニさんところのそばの生活道路的なとこも渋滞するの？
あ、してます。あの、あ、そうですね。
そうなんだ。
え、一応、あの、言い方すればリゾート地に住んでますので
、
はい。あの、もう、ありとあらゆる生活道路に、車が入り込んでますね。あの、多分、なんて言うんでしょう。まあ、まあ、よそさんの仕事ですからあれなんですけど、こう、抜け道情報みたいな雑誌さんとかあるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
結構、抜けられないのに、抜けられます的なこと書いてあったりね。あの、一方通行なのにとか、結構、なんか平気で書いてあったりする場合とかもある、場合があるんですよ。で、結構前それで、なんか抜けられへんから、お兄さん道知らないって言われたことはありますけど、
ほうほう、
はい、だからそういうなのでね、もうメインのなんて言うんでしょう、道はビタッと止まってるので、
ほ
う
ほ
う、やっぱりね、緊急事態もあるじゃないですか。
ほうほうほう。
でまあコンビニさんとかも恐ろしいほど車止まってますしね。
へ
ー。ちなみにあのもうあれですね、あの7月の15日ぐらいからものすごく車多いですよ今でも。
そんな感じなんだ。
あの今でしたらね、今年去年なんか特にそうなんですけど、自転車のブームも、相まって、なんですね、あのツールドフランス終わったぐらいからですね、みんなあのなんて言うんでしょう、コンちゃんの格好を真似たようななんか人らが、あの、うん、はい、増えるんですよね。はい。で、ね、ビリとかでもあれですね、私あの、高級自転車あんまり見たことはないんですけど、キャノンデールでしたけど、
はいはいはい。
はい。ああいうのとかがコンビニのもう20台ぐらい止まってたりすることありますからね。
へー、そうなんだ。そんなにメッカなのね。
はい、そうです。あの、多分大学生さんとか、そういうなんだと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
はい。コーチみたい方がいらっしゃいますので。
ああ、
はい。でも、あれですね。あの、私、初めて知ったんですけど、あの靴って、ペダルとくっついてるんですね。
あ、そうだよ。
知らなかったんですけど。
あれがなかったら坂登れないもん。
でね、これ、びっくりしたんですけど、一人こけておられたんですよ。何かけてんのかなと思って見てたんですけど、いや結局あれペダルから外れなかったん
で、ああはいはいはい、はい、
立ちごけ立ちごけっていうかなんていうか、
いやもう多分
くっついたまま倒れちゃった。
そうですね、もう体力の限界でしたっていう感じの倒れ方でしたね。
ああはいはいはい、
大変ですね。
そうですね、まあ、大変顔をしかめておられたんで、多分足つっちゃったりなんかしておられたんだと思いますけど、
そう、まあ、クリラジの方でね、番組やってる、三船さんっていう、はい、まあ、もう、去年、ん？一昨年か、引退されて、はい、もう僕と同い年なんですけどね、はい、2年ぐらい前まで選手でバリバリ走ってた人が、
はい、
まあ、今、チーム作って監督をやってるんですが、その人が京都から自走で琵琶湖行って一周して帰ってくるみたいなのを、ひと夏で何回かやるみたいな話を聞いたことがあるんですけど、
ね。ひと夏で何回もするんですか？
今年何回目とかって、なんかそんな話をされてたんですけど、一周100キロぐらいなんだっけ？
うん、あるでしょ
う
ね。う
ん、なんか、
琵琶湖の周回何キロだったか忘れてしまいましたけど、
なんか確か100キロちょっとかなんかなんだよね。だからその100キロ走るっていうのに一つの いい場所なのかもしれないですよね。
うん、でもあれ、中にはすっごい速いスピードの方いらっしゃいますよ。
ああ、だから本当に、ね、都内とかだったら車より自転車の方が速いみたいなね。
もう、あの、自転車が違うんですよ。あの、スポークって言うんでしょうか。あこになんかこう、風よけのなんか、なんていうんでしょう。あと、あれがついて、まあまあ走って、はい、走っていらっしゃる方いますから。
ああ、あれは、まあ、タイムトライアルとか時に使うんですけどね。要はでも横風をもろ受けちゃうから、
あ、はいはいはい、
普段一般道走る時では、
あんまり。危ないかも。
うん。いいのか悪いのか分かんない
です。いや、あのね、その方多分、トライアスロンの練習の方だと思うんですけど、あの、私ちょっとだけ見てたんですけど、すごいですね。うん、泳いで、
うん、
ガーッとダッシュをして、自転車を押して、うん、飛び乗って、
うん、
風のように行かれるんですよ。
なに、琵琶湖泳いでんの？
泳いでおられました。
あ、じゃあ。
で、その、なんて言うんでしょう、つなぎの練習をされてるんだと思うんですよ。
うん、
でもね、なんか、泳いで、あの自転車のスピードは、なんか、すごいなと思いましたね。
あ、琵琶湖って泳いでいいの？
あ、いや、そこは海水浴場
です。あ、大丈夫です。
海水浴場です。
はい。
あ、そうなんだ。
はい。あの、泳いでおられますよ、そんな。
うん、普通にみんな泳いでます。まあ、あの、湖水浴場として決められてるんですよね。っていうか、あんまり変なとこで泳ぐと変なことになるので。
あね、でも今結構、あれですね、なんかもうむちゃくちゃな状態ですよね。あの、バスボートもたくさんいらっしゃいますし、まあ、ジェットスキーとかでも本当はダメなんでしょうけど、海水浴場の近くでやっぱされてますし、で、ウィンドサーファーの方もいらっしゃいますね。で、あとあの、今、なんかね、モーターボートで引っ張ってタコみたいのつけてこう、なんていう名前、名称忘れたんですけど、なんかそういうのされてる方もいらっしゃるんですよ。はい。結構なんかね、大変なことにはなってますね。
なるほどね。まあ、自転車といえば、小関さん乗ってんの？自転車。
ちょいちょいとっていう感じなんで、あんまり熱心じゃないです。
あ、でも乗ってんだ。
そう。
え、この暑い時期乗っと
る？暑い時期ピークになってると、
うん、
これはさすがに昼間走るといろいろ危ないなっていう感じなん
で、うんうんうん。なるほどね。
いや、あの、僕は買い物自転車なんですけど。
お、そうなんだ。
うん、あの、うちには1台しかないんですよ、買い物自転車がね。
うん、
あの、妻のなんですけど、
うん、
あの、学校にしばらく集中講義で、行かなきゃいけなくて、
うん、
朝の、まあ、7時前と、7時ぐらいとかに、行ってたんですよ、
うん。
午前中から授業だったんで。で、やっぱ歩くとすごい暑いし、時間はかかるし、汗だくになるし、なので、駅まで自転車で、
うん、
はい、出ましたが、快適でした。
おー。
はい、帰りは、まあ、夕方なので、ちょっとは涼しいかなっていう中を走ってくるっていう感じなので、
うんうん、
天気さえ良ければ通勤自転車っていうかね、あの駅まで自転車、
うん、
歩くと30分近くかかるんで、うちから。
ああ、
冬はね、早く歩いても別に、夏早く歩くともう辛いじゃないですか。
はいはいはい、まあ、そうだ
よね。汗だくになるし、だから夏はどんどんどんどんスピードが遅くなっていくんですね、
うん、うん、
乗ったら自転車の方がいいかと思って。
ああ、なるほどね。じゃあ、ちゃんとした自転車買って、スクランブル自転車部作りますか。
自転車部。
まあ、あの、買い物自転車は、カゴが前後についているので、
うん、
かなりでかい。まあ、カメラバッグ、ドンキは無理にしても、テンバは、ボンって作ってるので。
うんうん、ああ、なるほどね。
テンバに、あの、パソコン入れたやつを、うん、あの、入れて、で、うん、カメラは一眼レフをタスキ掛けにして、
うん、
走ってきましたね、あの、買い物自転車。
なるほど。
かなり異様な雰囲気かもしれない。
じゃあ、それに、あれだ、ペダルだけビンディングに変えて、バチバチっとはめて
るさ。こけるんですよ。
カメラ持っててこけたら最悪だよね。
はい、
恐ろしいですが。はい。まあ、ね、そっか。 みんなでじゃあやっぱり自転車だ。自転車で鈴鹿の夏のイベントに出ましょう。
え、夏のイベント
？買い物自転車でも出れるん
ですか？ああ、自転車のあれあったかな。いや、少なくとも走ってる人はいないです。あ、でも、あれか、ママチャリレースもあるんだ。
ああ、そう、
うん。ママチャリのなんかもありますね、確か。
そう、ママチャリっていうのは子供が乗せられる自転車で、
うん、
ああいう子供が乗せられないっていうか、うん、ただの、カゴだけの自転車、お買い物自転車って言えって言われたんですよ。
そうだね。
ママチャリ、うちのママチャリって言ったら、いや、うん、あれはママチャリじゃなくて。
うん、
ママチャリはやっぱ子供が乗せられないとっていう。
ママチャリって言っちゃいけないの。
そうなの。
うん。まあなんかシティサイクルとかそんな言い方するみたいですけどね。
あ、かっこいい呼び方です。
まあママチャリじゃんって感じですけどね。もう、もうまあ、ね、自転車乗ってないや、俺。車に積みっぱなしですね、四国に行って以来。あれから出してないっていうのはちょっと。
あ、え、もうずっと乗せっぱなしなんですか？
うん、乗せっぱなしですね。
え、なんか、大丈夫なんですか？だって、
うん、
直島乗ってこられたんですよね。
うん。
え、洗ったりしなくてもいいんですか？
ああ、そうだね。潮風。
そうですよ。
多少当たったかな。
フェリーでも移動されてたんでね。
あ、でもフェリーは別に車の中だからね。
あ、そうか、そうか。
うん。直島で、そうだ、なんだっけ、なんとか美術館。ベネッセの美術館が海っぺりだったから、
はい、
そこに乗ってった時に、しばらく海風にさらされていたかもしれないですね。ああ、そうだ。一回洗わなきゃな。
そうですよ。食べてきますよね。
そう。自転車全然乗ってないからね。ちょっと、しかもなんか不規則な生活してるからやばいんですよね、今年の夏。
最近でもあれですね、よくチッカチッカってなんて言うんですか、フラッシュって言うんですかね、あれ。
は
あ、自転車のあれ。はあ、最近よくつけておられる方は見かけるんですけど、
うん、
あれ結構、本当は車と同じ方向を走らなくてはいけないんでしたっけ、自転車。
そうだよ。
ですよね。
だって、あれだから。
で、軽車両。
軽車両だから。
そうですよね。
歩道走っちゃいけないんだよ。
結構フラッシュたかれながら、真正面から走ってこられると、うん、結構こっちがビビってしまいますよね。
ああ。
うわ、
あれ、フラッシュにするのがいいのかどうかよくわかんないけどね。まあ、ちゃんとメインのライトあってこそっていう。ことだと思うんだけどね。あれ、メインのライトを点滅で使ってる人とかいるけど。
あ、そうですよ。フラッシュオンリーで。
まあ、ぜひ、ちゃんと、点灯でいいんだよね、月っぱはね。あ、点灯じゃない、点灯って言ったらフラッシュになっちゃうのか。
あ、いや、点灯は月っぱなしでいいんじゃないでしょうか。点滅、はい。
あ、点滅か。そうかそうか。点灯ちゃんとしといて、まあ、2個とか3個つける人は、そのうち1個フラッシュとかっていうのがありだと思うんですけど、通常、ライトつけてて、それで走ろうと思った時にそれ点滅させちゃうとね、路面とか危ないので、ちゃんと点灯もあって、プラスアルファで点滅させていただければと思います。はい。まあ、こんなもんでいいか。なんせ、ノーテーマでやってまいりましたが、というのも、お盆時期スノーさんがいないのと、みんなもどうなってるかわからないので、その時期はもう収録お休みにしようということで、現在、8月5日に入ったばっかりの、あ、もうでも2時になるんだね。
あ、そうですね。
8月5日の夜中の2時でございます。はい、これが配信されるのは十何日かになるんじゃないかなと思いますが、そんな感じでやっております。お盆明けにまた収録したのが月末に向けて流れていくんじゃないかと思いますので、次回はなんかテーマ決めてちゃんとお話ができればと思いますが、たまにはこんな何もなしもありかなと。 ということでやってみました。お届けしましたのはハンスケと。
はい。すいません。今日ちょっとニコンサロンに行ったら、すごいいい写真展がやってたので、間に合うかと思ってちょっと紹介させていただきますけど、家族の時間っていう、大阪の方で青木明さんっていう方が、されてます。はい、で、定年退職後写真を始めて、写真の専門学校に通ったということなんですが、写真そのものは自分の家族の結婚して子供ができてっていう、そういう写真なんですけどもね、結局、奥さんは病気で亡くなり、で、その年かその次の年に、実は息子さんも何かの、あれで、急死されてしまったという、そういう状況なんですけれども、その家族の、まあ何十年かの記録が、なんですね。まあ家族アルバムから引っ張り出してきた写真な感じなんですけど、まあ写真が好きだっていうことで、そこそこちゃん、そこそこっていうか結構ちゃんと撮ってるんですね。まあやっぱこれは、まあ、お盆時期なのでっていうのもあるのかもしれないんですけれども、なんか見るとすごいしんみりする、したり、家族についてどうなんだとか、写真を撮るときは、撮った写真がもしかしたら最後かもしれないとか、いろいろ今日は考えながら帰ってきてしまったんですけれども、大阪でも9月にありますので、見てもらえればなと、ちょっと思います。
なんでそんないいお話を、エンディングになってから。
まあ、またフォトクスクランブルで、ちゃんと話す。はい。すいません。というのが、今日はいいこととちょっとしんみりすることがあったすの、です。
はい。
はい。
最初に話しました、そのカバン関係のどさくさで、はい、部屋が今また足の踏み場がなくなっていて、それをどうやって寝ようかなって考えて、戸籍。
と、はい、私はそうですね、でも、これ、定年退職から習いに行かれたってすごいですよね、でも、あれですよね、60ぐらいから習い事される方いらっしゃいますしね、やっぱり私もこれぐらいバイタリティをつけなければなと、はい、思いながら今日はお話を聞かせていただいたミリでございました。
はい、ではまた来週。